78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、改めまして新年明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。本年もどうぞ、知ってる就活働く子を考えるライブトーク番組、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、輝かしく新年を迎えまして、おかげさまでですね、知ってる就活の番組として、そして、まあ、コミュニティラジオ天神ではありますが、新春特番ということでですね、年越しラジオ無事に2時間オンエアさせていただきまして、で関係者ともども、太宰府天満宮にね、はい、新年早々1日に初詣に行ってまいりました。はい、まあそのあたりの話は後ほどということなんですけど、改めまして、今年もよろしくお願いいたします。進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日もですね、小倉、北九州市、とても天気がいいですが、昨日ちょっとねぐずついた天候だったというような感じですけれどもね、今年もね晴れやかにいろいろやっていきたいなと思うんですが、今年は2018年8という末広がりでございますのでね、犬のように吠えながらもいろいろとね可能性を広げていきたいなというふうに考えておりますが、今日のテーマ発表する前に、まあねレギュラーの学生パーソナリティがどのような年越しをして、どのような晴れやかな新年を迎えたのかということを含めて聞きたいんで、小倉ちゃんは特番出てたから後にして先に葉月ちゃん行きましょうか。
はい、
どうぞ。
九州大谷短期大学の2年生の金富葉月です。よろしくお願いします。
よいよいよい。
と実はですね、
うん、
初詣まだ行ってないんですよ。
そうなんだ。
っていうのはなぜかと言いますと、うん、アルバイトしてたんですよ、ずっと。本当に、まず先週のラジ30日はお休み取ってたんですけど、
うん、
12月の26日からシフトを入れてもらって、
うん、
27、30日で今日1月6日、この3日間以外全部シフト入れたんですよ私。
へ
ー、すげえ。
だから大晦日入って元旦も入ってみたいな感じでやってたら、まあ大体お日朝からまあ夕方までっていうシフトだったんで、
うん、
初詣行ってる場合じゃないですよねと。
うん。
大忙しでした。
なるほど。まあ、今日は、もう早くも6日ですけれども、今日とか行けそう？
あ、今日ですか、
うん、
今日はこの後ちょっとお稽古に行かないといけない
んで。あ、なるほどね。まあ、近くに大きな神社もありますけれども、八坂神社であるとか、また下関だったらね赤間神宮、網浜八幡宮とかありますけれども、ね、小倉か下関かまたは大学の近くかでぜひ、まあ、それは自由ですので別に、
まあ、
うん、昨日もニュースで大谷翔平選手もねメジャーに行く、彼も初詣行ってないってことだったんで、別に行く義務はないんでね、別に行かなくてもいいんですけど、
まあ、きっと大丈夫でしょう。
ああ、わかりました。
きっと大丈夫でしょう。
なんか歌詞みたいだね、なんかね、きっと大丈夫みたいな。はい。じゃあ、初詣に行かず、バイト三昧だった葉月ちゃんでございますが、はい、はい。じゃあ、次行きますか。
はい。
はい、小倉ちゃんどうぞ。
はい。水産大学校食品科学科4年の小倉彩香です。私は、年越しラジオに、出演させてもらって、本当にラジオの最中に年越しをもう超テンションウェーって感じでもできて、私はもうすごい楽しかったなって思ってます。でその後に
あの焼肉を食べて、
あ、いいな。
で、なんだっけ、太宰府天満宮に行ってまいりました。そこで、あの、私が言いたいのは、なんかおみくじ引いたんですけど、
うん、
でその時に小吉だったんですね。でもなんか中身のなんか文章がなんか意外と本当に小吉みたいな、
ああなんかありますよ。
え、でもなんかその
ちょっとあの具体的に言ってください。
具体的にその、うん、言うと、あの、なん、あの、なんだろう、変革の年って書いてあるんですよ。
お
う
お
う
お
う
お
う。でなんかその困難はあるがみたいな、
うん、
そうなんか乗り越えると、それ壁をぶち破るとすごい、あの、基地みたいな、
あ、
ですごいなんか私今年社会人になるので、うん、なんか環境を変えると良いみたいなことを書いてあって、
うん、
で、あの、ちょうど環境が変わる年なので、なんかすごい、あの、財布の中に入れて、あの、北尾さんのアドバイスだったんですけど、
あ、
あの、財布の、そう、結ばずに初めてちょっと財布の中に入れて、
うん、
そう、あの、いろいろ読み返して、あの、いろんな項目があるじゃないですか、あの、あの、なんだっけ、仕事に関してとか勉強に関してとか、なんか全部なんか、あ、あの、すごい受け入れられるっていうか、こう、すごいなんか何回も 見たいなって思う内容だったので、
うん、
こう、何度も見直しながら今年新年変革の年にしていきたいと思います。
イエイ。素敵ですね、うん、ちょっとさ、あとまたおみくじ見ましょうみんな、
はい、
いや、僕もちょっとね、あの、私実は三社参りっていうのを毎年やってるんですけど、はい、そのうちの一社実は、中吉、吉、大吉だったんですよね。
おお、うん、
だから大吉が、毎年必ず行っている、あの、島根県の津和野町の太鼓谷稲荷神社、まあ、日本五大稲荷または三大稲荷の一つなんですけれども、あの、普通稲荷神社って稲の荷物の字画でしょ、
うんうんうん、はい、そうですね。
諏訪野の太鼓の稲荷神社は、はい、あの、成功のせい、なるっていう字なんですよ。稲荷が。
縁起いい。
稲の意に成功のせいとか何か成し遂げるなるの字で、はい、稲荷なんですけど、
はい、
非常に、あの、商売の神様として、実はね、北九州の、あの、いわゆる、神徒さん、なんていうのかな、あの、神社だから、あの、いろんな形で信仰の言い方があるんですけれども、基本的に参拝者で圧倒的には北部九州なんですよ。
へ
え。実は島根、人、確かね、山口、北部九州、はい、広島、岩国とかって結構広範囲なんですけど、
そうなんですね、
結構北九州の財界、うん、または経営者が、はい、あの、いわゆる基礎とか、あと、いわゆるいろんな門構えとか、いろんなところで北九州市とかなんとかって、あの、結構ちょっと社名言うと語弊があるかもしれないけど、結構大手とか大手小売りの北九州で、ああ、あそこみたいな人が、なんでここにみたいなところで、北九州の有名な人がツアーのまで行って参拝してるっていうぐらいの商売の神様なんですよ。
へえ。
だから私も知り合いの経営者が何人か、いや、こいつ儲かってんなと思いながらね、いや、ほんと境内のなんとかとかね、いろいろと、
はいはいはい、うん、ありますよね、なんか
書いてあるでしょ、なんとかし、なんとかかんとかっていう、
ね、書いてる書いてますね、
いいなみたいな、すごいんですよ。あれ、なんていうの、あの、すごい、あの、なんていう、下世話ってわけじゃないんだけど、あの、税金対策でやったとかって、おい、そのこと言うなみたいな。でもやっぱり、でも、とは言っても、やっぱりそういうふうに神社にお金をね、僕も、あの、初豊漁って形で、あの、祈願祭って形でやらせてもらってた、会社の。
へ
ぇ。うん。まあ、あの、ちょっと先にこれ、あの、お祓いするじゃないですか。ね、うん、で、あの、ゴニョゴニョゴニョゴニョって言うとあれだけど、要はそういうね、あの、ノリと含めて全部、いろいろと、はい、あの、宮司さんが、あの、こうこうこうですよ、みたいな形で、はい、その時に、あの、うちの会社の社名長いんですよ。で、さすがにね、もうあの、6年、7年かも、あの、毎年社名言ってもらってるんで、覚えてくれたらしくて、最初はザメディアジョンリージョナル、いやいや、何回も繰り返すから、うちの社名ばっかりになってて、あの、実は、夜に行って、で、最後だったんですよね。で、僕の会社だけだったんですよ、直接受けるのは。はい、その、いわゆる神殿に入って。だけど、その他の4社。その時も、北九州と広島と山口と、あと、もう1社が岩国かな。の4社プラスうちで、で、うちが代表の総代って形で、一応直接、あの、なんていうんですか、お払いの形でさったよ、パサって頭でんつけてもらって、いろいろあるんですよ、いろいろな儀式が、
はい、
で、全部やってもらったんですけど、今年は宮司さんもう見事に噛まずに一発で行ってくれて、
お
ー、なんていう、祈願祭のね、その申し込みの時にも、 知ってますよって御社のことって言われて毎年来られてるっていうのと御社が出してるそのいろんなことでいろいろ去年ちょっとあるものを見ましたとかですね、なんかうちのことよく知ってる、たまたまだったんですけど、テレビ見ましたって言われました、
やっぱ北尾さん有名人になりましたね、NHK の、なんだっけ、山口の最後のやつですね、
総合テレビ
の、総合テレビの、
今年も新年明けていろんな人にまあ、これはまた後言いますけれども司法とかにも出てですね
バスの、
バスの、そうそうそうバスの選手の人にも言われてまあまあまあまあまあ、まあ、それは置いといて、先にテーマ発表してから曲行ってでそのテーマについてお話ししようかなと思うんですけれども、今日のテーマ誰が行きますか。
じゃあ私が行きます。
はい、じゃあ322回今日のテーマこちらでございます。
新年こと始め、
何から始めましょうかね。
はい、
こと始めね、
何から
まあまあまあいろいろとありますからね、はいろいろ手つけていってっていうのもいいと思うんでですね、はい、じゃ先にちょっと今日のオープニングナンバー、ご紹介して曲に行こうと思うんですけど、これ誰が選んだんですか。
はい、はいっていう私です。
はい、なんか遊園内なんなりあれば、
あ、なんか飲みたいなと思って温かいもの
はい、わかりました、
はい、
じゃあ今年も温かい飲み物飲んでください。じゃあお願いします。
はい、生き物係でホットミルク。
FM 北九 78.5
はい、生き物係でホットミルクお届けいたしました。時刻は10時17分となっております。こちら福岡県北九州市小倉北区大町にございます FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で322回目ということで1月6日、今年第1回目の放送でございますね。はい、はい、誰か足りないんじゃないかっていうツッコミがあるかもしれないんで先に言っておきますが、レギュラーのオカリンは新春のですね特番には出てくれたんですけれども、親孝行のためにですね今日は、お休みということで、ちょいちょいいいやつよねあいつうーん憎めないんだよねそういうところがあるから、ムカつくし基本的に態度でかいし失礼だし礼儀知らない
し、自分でなんかいい子っぽいこと言ってすみませんって自分で言うっていう、
いやいやいやいやまあそうやって人は成長していくんでしょうけどね、はい、ということで今日はこの3人でお届けいたしますが、はい、まあ、こと始めということをさすがにみんな調べてくれたらしくてですね、まあ、いろんな神事とか、いわゆるその季節的なものであるとか、まあ、でも何かを始めるときはこと始めという言葉があるんですけれども、まあ、正月のこと始めとか、あと1年間におけること始めとか、いろいろ意味があるんですよね。
うん、はい、
うん、そういう場をではないので、ここは神社の番組じゃないですから、何かを始めるという部分で、こと始めの中でこういったことを始めたいと思っているとか、すでに着手したとかですね、何かあればというふうに思ってるんですけど、なんか言いたげそうな人が目の前にいますんで、どうぞ、はい。
はい、まあまあ、ちょっとさっきも話したんですけどほんの少し、
うん、
嘘です、
嘘です、
あさってじゃなかった、嘘です、
ちょっと何も言ってないのに嘘です、
違う、あさってっていうのがちょっと今嘘ってあ1月10日なんですけど、まあ、ちょっと新しい仕事を始めるんですね、パートですけど、
おうおうおう、
で
1月にいつでしたっけ。
1月10日です。
10日からか、よし押しかけようか
だそうですね、
はい、なんかねここにいると僕も日本語おかしくなってきて最近ちょっとなんか、
はい、
逆に感化されるんですよなんか
、はい、はいはい、では
ずき節や、
もう自分のことが言いたくてしょうがないんだよね
、はい、そういうわけじゃないですけど、
あ、そうそう、
まあ、それは、はい、それで、は
い、あ、忘れそうなんだネタを、
そうなんです、はい、早く言わないと忘れちゃうんで、
はい、どうぞ、おばあちゃんかお前
で、まあ今までは、まあ、今までは、今までってか、今もなんですけど、ファストフード店で働いてたんですね。うん、で、大体その店員さんが、私と同い年か、ちょっと下か、ちょっと上の人っていう、まあ、 さまざまなバラエティの年代だったんですけど、うん、もう次働くパート先のところはです、うん、なんと私と一番年が近い人で35歳って言われたんです。
ほう、35歳。
そう、35歳なんです、うん、まあ、すごい可愛い人だったんですけど、
うん、
実際見たら、
うん、
まあ、ほとんどが年上ってなって、うん、で、まあ、ファストフード店、飲食店なんですけど、やっぱりなんか夜になったら居酒屋感覚で、まあ、お店によるサラリーマンとかも、
うん、
とかも来るらしくって、まあ、結構だいぶ仕事の内容とかも違うし、まあ、年代も違うからなんかジェネレーションギャップじゃないけど、なんかそういうのとかもあるじゃないですか、
うん、
まあ、で最後に、まあ、多分その今働いてるところよりももっと覚えることたくさんあると思うから大変だと思うけど大丈夫って、一番心配なのはなんか同じ、ね、同年代の人がいないっていうことが私は心配ですって言われたんですよ、お店の人に。
じゃあ店長さん？
いや、その年が近い、
あ、35歳、
35歳の美しい女性から、
はい、
言われたんで、まあ、大丈夫ですって言ったんですけど、まあ、でもちょっとどっかでなんか、いや本当にいけるかなみたいな、実際に やったらなんか想像となんか違って本当に話が合わないみたいなのとかも出てくるんじゃないかなみたいなとかも思ってる部分あるんですけど、でも逆にそれがなんかワクワクしてるみたいな、
うーん、
今までやったこともないことをしようとしてるわけだから、うん、いや、なんかそういうのってなんか
環境がね全然違う、
楽しいなと思って、そういう気持ちになるのが楽しいなと思って、
あ、
未体験ゾーンってやつです
ね。あ、そういうことです、
ね、なるほどね、
っていう気持ちをなんか持ちつつも1月10日頑張っていきたいと思います。
1月10日からかな、ほぼシフトに入る感じなんでしょ。
そうで、とりあえず1月10日に今入れてもらってて、
どうする、次来たらもうやめましたとか言って
それはないです。
お、
それはないですよ。
大丈夫、
でどんなにやめたくても、もうなんかそのお金かかって、お金かかそれやめようと思えばいつだってやめられますけど、さすがになんか、
いや逆の立場で考えるとその分しっかり仕事しなきゃいけないっていうのだから、ね、
それです、
うん、いやだって実はね、僕はよく時々行ってる店で、はい、なんちゅうんだろう、逆にね、その行ってる店だからこそ頑張ってほしいと同時に、
はい、
なんかね、行ったら分かるわけじゃないですか、そのね、出た時になんか、いや、あの子はね、みたいなこと言われたら、いや、ちょっと、みたいな、わかる、なんか親心的な感じで、いや、そういう意味で頑張ってほしいなっていう、その親心じゃなくてね、お母さんいつもお母さん見ていただいてるんでありますけど、そういう意味で、なんていうの、その、ね、身内って言い方はちょっとあれかもしれないけど、まあ、ある意味、身内みたいなもんじゃないですか。身内が頑張ってるっていうことだったら励みになるし、なんかね、その、そういう関係性を知らない人だったら、いや、あいつがどうのこうだったら、だから逆にショック受けるっていうか、なんか、わかるでしょ、なんか。
そういうことをなんか、聞くと、なんか余計にもっと頑張らなきゃって思います。なんか熱が入った、なんか火がついたっていう。
なるほどね。
頑張っていきたいと思います。
頑張っていきます。思いますよ。いきます。
じゃあもう宣言しましょう。はい、頑張ります。
はい。拍手。いきなり頑張る宣言から来ましたけれども。はい。なんかツッコミがあればどうぞ先輩
いや、新しいバイトって本当になんか人間関係とかやっぱりね、ちっちゃいことでもストレスになったりすることは本当にあると思うので、まあでもそれを乗り越えるのも勉強かなみたいな。
環境って大事だなってすごい最近思ってます
接し方とかも違うことになるし、年下と年上だったら全然
そうです
ね、頑張ってください。
頑張ります
はい、じゃあ、はい、行きますか。
はい。私のこと始めは、なんか、そんな、はずきちゃんみたいに何か新しい、なんか1月だから、別に、環境私にとってはその、新しいことを始めるっていうのはないんですけど、でもいや、なんだろうな、ルーティーンじゃないけど、それで新しく始めようかなって思ったのは、なんか、記録をつけることを始めようと思って。なんか手帳とかも変えたりするじゃないですか。
日記をつけるっていう。
そうそう、日記とか、ノートとか。なんか今まで手帳にちょろちょろって書いて、結局見直さないってことが多かったので。
それ手帳意味あんの？
いや、だからないんですよ。なんかうん、予定、スケジュールについては見直すんですよ、もちろん。
はいはいはい。
でも自分が思ったこととか、なんか新しく仕入れた なんか情報じゃないけど、うん、あこれこういうの覚えときたいなって思うのは全部手帳に書いたんですよ、
うん、
でも結局なんかそんなにその見直さない意識の問題もあるんですけど見直さないから、うん、そうやって手帳にまあちょろちょろって書くのも、うんまあ、癖になってるからそれはそれで続けてそれをまとめたりなんか更新するノートを新たになんか自分で作っていこうかなって思っています、うんあなんか社会人準備じゃないけどそういうのもあれでも学生でやったことをまとめとくってのもしたくて
うん
結構それを Facebook とかにあの使ったりとかもしてるんですけど Facebook って結構見返したりするから何を思ってたかとかも、まあ、SNS も使いながらでもノート自分だけに留めておきたいこととかもあるのでなんでそういうのを記録していく年にてかもうずっとしていきたいんですけど一緒でもまあそうやって癖をつける年にしたいなと思います
素晴らしい習慣ですね、
う
ん、いわゆる
そうですね
うんどうですか
いや今のいいなってもなんか書くことって大事だよ
ねそうですよね
私もなんか別になんかいやそんな記録はつけないんですけどでもなんか見返すっていうのはあって例えばなんかちょっと感覚違うと思うんですけど、うん、なんか過去の LINE とかも結構見返して あそういえばこういうこの時こういうことがあったなみたいな、
はいはいはいはい、
とか画像とか見ててもなんか、うん、あちょうどこの時期にこれをやってたんだなとかあったりあと最近はなんか書く手帳って買わなくて私はなんか携帯のあのメモになんか打ってなんかそれを保存してる方が多いんですよ、
はいはいはい、
だからそのなんか予定とか例えば待ち合わせ時間とかそういうのも全部携帯のメモにバババってでやってリストをつけるみたいな感じにしてで終わったら消すみたいな感じにしていこうかなって
なるほどなるほど
いやでもなんか今の手帳に書くっていうのもいいなって思います
なんか手を動かすとやっぱなんかいいなって自分の中でやっぱ携帯最近多いからアナログにね戻ってじゃないけど
でもなんかそのあるあるパターンなんですけどあのちょっと過去の話になって小学生とかの時、うん、夏休みのなんかスケジュール表みたいなあるじゃないなんか一言日記とかそういうのとか、
はいはいはい、
あとはあるなんか中学生高校生になったら試験前になんか勉強
計画表みたいな
、はい、リストある私はあれを書いたことで満足してなんか実際やらなかったんですよ
あ
なんかいますね書くことに満足しちゃうっていうね
書いてなんかあ今日なんか何時間 やるんだみたいなとか書いたりとか何ページまでとか一言日記とかもなんか一回書き忘れたら終わるじゃないですか正直
はい、はい、
であれも宿題だから私日記全部あの初日で終わらせたんですよ
新しい
なんか革新的なっていうか、なんか何なんだろうね。すごいね、ある意味なんか。うん、で
なんか、だからなんか、書くこともなんか、書くことってすごい大事だなって分かってるけど、自分は書くこと、書いただけで満足するから、なんかそれを直したいなって思って。
ああ。なるほどな。
ああ。ああ。
いやびっくりしましたでも確かにでもまあそれ書いてそれの通りに動いていくっていうのも面白いですね
ああな未来日記じゃないけど
そう、 うんあらかじめ日記みたいな言いますよね
いやでもそれって大事だと思いますよそのやることトゥードゥーリストじゃないですけど
うん、
日報っていうのをですね社会人になると出せって言われるんですよいや特にサラリーマンという組織であればまあうちの会社の日報を出させてるんですよね基本的に何をしました何をこうっていう形でなんて言うんだろう事前にこういうことやりますよっていうことを宣言してそれに取り組む形でそれを振り返って日報を出すってこともあるんですね、
うん、
だって今日だってねラジオをやってこういう風な形でいろいろやって、うん、でこここうやって家帰って夜寝るだろうって言ってある程度の行動が出るでしょ それをリスト化することによってこれできたこれやってないとかっていう風になっておくと、はいはい、結構正確なね充実した満足の生活が得られるというかねっていうのはよくいろんなライフハックであるとかなんか仕事ができるなんとかの本みたいなよく書かれてる本ですけどね本当ね
あります
もうこんな時間なんですね。はい。まあ、こと始めとしては非常に整理のできた時間じゃないかなと思うんですが、次の曲、 誰が選んだんですか。はい、
小倉が選びました。
なんかいかにも選びそうな。
いや、やっぱり
このアーティスト北海道出身なんだっけ。大学は札幌学院大学なんかでしょ確か。やばったっけ。
そうなんですか。ちょっと今の休み時間に調べておきます。
いや、なんかそんな記憶が、いや、たまたまちょっと、はい、彼とはじゃなくて違うルートで喋った時に彼が出てきた記憶があるな。まあいいや、ちょっと後で喋っておいてください、
は
い、
声がいいですよ。
はい、では曲紹介お願いします、あ、いや、なんか、なんか、
あ、いや、あの、本当にお正月なんで福笑いだなって、
はい、
思って選びました。
お願いします。
はい、高橋優で福笑い。
78.5FM 北九。
はい、高橋周で福笑いということだったんですけれども、当たってたでしょ。
はい、札幌学院大学出身の方でした、
ね、はい、北の人なんですね。
そうですね、
うん、はい、
はい、
ということで、何かから話をしようみたいなこと言ったけど、いろいろ話が盛り上がってるんだよ。なんか何だった
あの平成と、あ、平成30年になるからで今度年号が変わるっていう話ですね。
平成30年か。平成何年生まれでしたっけ。
平成9年です。
7です。
はぁ、あうん、まあいいや、30年ね、うん、なんて言うんだろう、私昭和なんですよ、うん、で平成が来年で終わりますので、
はい、
もうレジェンドですね我々は。
そうですね。あ、昭和の方みたいな。
振り返ってみて昭和という時代を今振り返るような企画であるとか、まあ、本であるとかそういったものが多いですけれども、はい、うん、30年ってどうなんだろう、その平成という時代、なんかいろんな レッテルとかブランドとかいろいろ貼られてる部分があるけれども、
平成なんかゆとりとかいうイメージとかありますね、うん、
なんかいろんなものがどんどんどんどん進化してったなみたいな。
あ、
とかその私がだいたい10歳ぐらいでなんか結構それこそスマートフォンが出たとか、
そうだよね、うん、
復旧したとか、あとなんかアナログ放送終了とか、
うん、
その他もろもろみたいな。
そうだよね、チデジーとか言ってさ、おばあちゃんちのテレビがまだ
アナログだよとか言って
急いだりとかした覚えが今思い出した。うん、
でなんかそのそうアナログ放送で今思い出して、なんか自分のテレビがまだアナログテレビだった時に、うん、お友達の家行ったら、うん、そう地デジ化になってたんです。うわーすっごい綺麗と
かいや懐かしい、そんなことあったね。
すっごい綺麗とか、たまにあるじゃないですか、なんかアナログの人今こんな画質で地デジの人こんなに綺麗だよみたいなとかもあって、なんかこうそれを見てアナログをずっと見つつ今まで見続けた私からしたらなんかそこまでじゃなくないってなんかオーバーにしすぎじゃないかそれはみたいな、
うんうんうん、
でもなんかそれ友達の家のやつ見たらめっちゃ綺麗じゃんって
うん
とかなったりとか
も ありますね。
なんかいろんなものが進化してったなと、
うん、IT 革命って、
あ、
うん、
とか
IT 革命か、うん、でとかどう
とか、はい、うん、今なんかすごい何かが変わったことって、なんか変わったことって思ってなんか今思い出せない状態。
本当にいろいろその教育方針とかもやっぱり変わってるし、うん、そのゆとり
とかだし、なんか教科書すごい薄いなと思って、
あとなんか英語なんか あの教育推進みたいなもあるし
とかいろいろです。
うん、ある
なんか私たちはなんかゆとり世代じゃないみたいな、なんか今がゆとりってでしたっけ。
そうなん、
え、なんか
もう今ゆとり終わりましたね、教育課程としては、ね、
今さ悟りでしたっけ。
あ、今悟り世代、
今悟り、うん、あ、私たちがゆとり、え、私たちはどこですか。
私はあの私が2年生の時にゆとりが始まって、高3の時にゆとりが終わりました。 はい、
じゃあ
がっつりかぶ
っちゃう。じゃあゆとりかな、
ゆとり
ギリギリ悟りに入ってる。
ゆとりやと思う。
ゆとり、うん、でもなんかそう考えたら結構早いですよね。なんか年で時間が経つのは、うん、さっきなんかその高校っていう単語でちょっと前まで高校生だったっていうのとかすごい思いますよね。もっと言ったらあと2ヶ月ん2、3ヶ月、まあ、2ヶ月ですね、うん、卒業式があるとか考えたらもうひゃーってなります
よ、ね、そうだ私もそうですね。
とか明日私成人式なんですけど。
おそっかそっか。
下関は明日が成人式です。
うーん、出るの？
あの振袖は着ませんけど。
あ、行く
行きます、
うん、おどういう格好で行くの？
あ、なんかそう振袖がなくてもうとりあえずどうしようか、なんか最初は行かなくていいやって思ってたんですよ、うんうん、なんか行かないって言って、でお友達がなんか結構私服でも着てる人いるよみたいなLINEが来たんで、うん、あ、じゃあなんかその場の雰囲気に合ったなんかちょっと綺麗めな私服で行ったらなんかギリギリセーフかなっていう感じ。
あ、
だからまあちょっといつもよりかなんかおしゃれな感じで。
そうだよね、まあさすがにね、うん、成人式だもんね。
そう、
でも振り袖じゃなくても結構行く人いるんだっていうのがもうちょっと私の時代とはちょっと時代のギャップを感じるかなって思った。そういうのも多分昭和やったらないし、
あ、
そうなんか平成、それその私服で来るとか、うん、なんかドレスで来てる人も、
あ、そういますね。
でなんかそれも平成と昭和の違いかなみたいな思いましたね。
最初母からなんかスーツで行ったらって、まあ、言われたんですよ。うん、したらあ、スーツ寮に忘れちゃったってって言ってもなんか私服じゃあ私服でみたいな。ちょうどあのなんかまだ買ってもらったばっかりのあのまだ1回しか着たことない私服があるんですよ、
うん、
まあ、それを着ていこうかなと。
あ、いいと思う。
で、まあ、友達の提案で、うん、あの母髪の毛をいじるのがすごい上手いんですよ。
あ、そうなんや。
だから髪の毛だけお母さんにしてもらったらって言われたから、
うん、
もう昨日お願いしてなんか髪の毛だけいじってくださいって。
それだけでもねだいぶ華やかになる。
そうで、その成人式が終わって夕方5時になったらまたアルバイト、う
んうん、あ、お疲れ様です。北尾さんは平成と言ったらっていうのなんかありますか？パッと思いつくもの。
もうね、僕ね、小渕さんってもう亡くなった総理大臣で当時官房長官だった人の新しい元号は平成でありますって、あのイメージで、当時昭和でね、小学生だったんですよ。小学校4年かな、4年ですね、4年5年のあたりなんですよ、
うんうん、
で、あのすごい素敵な元号がになったなと思ったんですね。昭和っていうとそのすごいイメージがもうごっちゃごちゃなんですよ。ごちゃごちゃっていうと語弊があるかもしれないけど、だって戦争が始まって、まあ、いわゆる大正デモクラシー、これ歴史の勉強のあれですけど、はいはい、大正デモクラシーでようやくね、市民とか国民でみんなで考えようぜって話になった途端に、そのいわゆる軍部というか陸軍海軍含めて介入をして、結局戦争が始まって、で原爆が投下されて戦争が終わって、はいはい、で東京オリンピックがありのなんだかんだって、でバブル景気が弾けたで、弾けてないんだ、バブルの絶頂期の時です、あののこれからだっていう、またいろいろとも未来が明るいんだけど、ただそれでもなんて言うんだろう、くすぶってるイラン・イラク戦争とか、いろんなことがある中で、
はい、
なんかわけわからんな、だけど、社会人じゃないから、はい、景気がいいなんて当たり前の話だし、バブルの時だったからみんなやっぱり前を向いてたっていうか、はい、なんだろう、それが普通だったんで、なんか今みたいに商店街がどうのこうのとかそういうのもなかった時代なんですよ。例えば当時大分の佐伯ってところにいましたけど、ことぶき屋ってもう今経営破綻した百貨店で、あのスーパーでしたけど、ことぶき屋ってめっちゃ儲かってたし、もうあの、僕らギリギリだろうな、多分、いわゆるデパートとか、そのいわゆる複合型のそのショッピングセンター、まあ百貨店もそうですよね。上の7階、8階とか上の、なんか屋上とか屋上の手前あたりのレストランで食べるご飯がステータスだったみたいな、あの、わかんないでしょ、これ。
わかんないです。
当時ことぶき屋っていうね、佐伯っていう大分にあるんですけど、はい、 そこの寿は百貨店の形式だったんで、はい、ビル8階だと結構大きかったですけど、はい、上に行ってスパゲティがローで固まってスプーンだけビューって立ってるよね。
わかりますよ。
そこで家族で食事するっていうのがすごくなんか僕にとっては贅沢だった。
あ、
うん、っていう中で平成に変わります。昭和って言ったらイメージがもうごったにというかいろんなイメージっていうかもう、
もうカオスみたいな、
そう、血と汗と涙が日本国民が全部詰まってますみたいなっていう時に次の元号何だろうみたいな、でなんか、まあ、当時天皇陛下が亡くなってから元号変わるって形だったんで、うん、どういった元号になるんでしょうみたいな予測はしてたけど、なんかそのわーっていうような議論がなく、とりあえずこれにしましたって時に平和が成功するっていう風なその捉え方もあった。だから僕当時なんか戦争はあったんですよ、世界的には、はいはい、でもなんかとりあえずこれ落ち着くっていう意味で言うと平成っていう元号の響きにすごく感動したのを覚えてますね。
う
わめっちゃええやんみたいな、
うん、
うん、平和がなるとか、
成功する、
そうまあいろんな意味があるんですけど、でも言葉尻でいけば平和がなる、
はいはい、
平和が成功する、平らね、うん、ことがね平時に、まあ、みんなでなるみたいな、まあ、中国の言葉から来てるんですけれども、いやーすごいなーと思ったらそうはならなかったね、この30年振り返ってみると全然平和にはならなかったな、
平ら
なんなんだろう、だって 9.11 もあったし、
そうですね、
ね、自然災害も 3.11 であったし、
あそうだそうだ、
うん、なんか戦争もあったし、結局いいね、
もっと近い話したあの去年の夏のなんか福岡九州のあの豪雨がもあったりとか、
うん、
朝倉市でしたっけ、
うん、熊本もあったし、
ま
あ、
うん、だからそういう意味で言うと自然災害の比率が高くなったね、うん、社会的な影響で与える意味で言うと、そうですね、うん、そういう意味では人間ではいかんともしがたい平和にはならないことが多かった気がします、平成という時代は。これは多分就活を考える上でも働こうを考える上でもとても大事なことだと思います、振り返るってこと、うん、だからこと始めをする前提として振り返るってことも大事になってくるんじゃないかなというふうに今二人の会話を聞いて改めて気づかされました。
お
ーおーうわ
いい始め、いい始めになりました
ね
今日のラジオ始め、はい、
では今日最後の曲いきますか、はい、誰が選んだの
か、これ私です
いや、でも、まあね、おめでたいじゃん。
はい。まあ、じゃあ成人でお願いします。成人なんで。
はい。キャリーパミュンピュン。あ、やると思った。
絶対言えないだろうなと思ったけど、どうぞ。はい。
はい、じゃあ改めまして、はい、キャリーパミュンパミュンでフリソデーション。
はい、お届けしてまいりました知ってる就活働こう考えるライブトーク番組322回目ということでですね、お届けしてまいりましたけれども、はい、フリソデーションキャリーパミュパミュはい、ね、
めでたい歌でした。
はい、ありがとうございます。まあ今年もこんな感じでやっていくんだろうなと思います。
はい、
はい、ね、来週は福岡天神のスタジオから、新年1回目なんですけれども、私はちょっと二日市温泉で仕事で行ってますんで、いませんが、いつものレギュラーメンバーがもう元気でやりたい、やってくれますんでね、うん、
はい、頑張ります、
はい、じゃあちょっと一言ずつ今日の放送振り返りながらなんですけれども、じゃあ葉月ちゃんどうぞ。
毎回言ってることなんですけど、
はい、
あっという間ですよね、この時間が。で、まあ、先週も言ったんですけども、私がここで放送できるのはもうあと残りわずかで3月までって考えたら、
うん、
で今1回目が終わったじゃないですか、うん、で再来週、来週はお休みで、
うん、
再来週ってなってたら、はあ、もう絶対もうこの1回1回を大事にしていかないといけないなって思って、うん、思いつつも1月10日を頑張っていきたいと思います。
ああね、なるほどね、
あ、ぜひ来てください。
いや行きますよ、とりあえずあれですよ2人の卒業パーティーは番組のね、番組の卒業パーティーはあなたを見せようか。
あ、
ダメ
お話ししてみます、話を出してみます。
あなたが話持ってってくれるの。
あ、言います言います。
大丈夫、
いや私だけの力じゃ じゃあ北尾さん
の。じゃなくて普通に客として予約入れるんだから別に。
じゃあ多分いけると思います。
うん、じゃあ別に大丈夫かな。まあ、とりあえずあなた10日頑張りなさい。
頑張ります。
はい、いいねそこで。
はい、どうぞ。じゃあ、
はい、
おぐちゃんどうぞ。はい、
こうやってラジオで、まあ、言ったからにはこうやってずっと続けていきたいなって思いますね。2018年、うん、いい年にしたいです、ね、はい、平成も振り返りつつ次の年号なんか分かんないけど、ね、うん、はい、頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、とりあえず読む、どっちが読みますか。
あ、提供、はい、じゃあ私が読みます。
はい、どうぞ。
はい、この番組は
地域の、はい、この番組はは
い、じゃあ改めまして、
はい、どうぞ。
この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
はい、拍手なんだ。ということでですね、お届けしてまいりました知ってる就活ね。最後はこれでいきますか、あのいつものやつで。
はい、
はい、来週は福岡天神コミュニティラジオ天神からお届けいたします。第323回目でございます。本年もよろしくお願いいたします。この番組は3つのチャンネルでお届けいたしました。FM ラジオ 78.5MHz、FM 北九、そしてサイマルラジオ、そしてユーストリームです。ライブ配信でお届けしました。はい、見える聞ける
ラジオでな、オンエア、
また来週、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。